高野昇です。今日は想像力がおもてなしを生み出すということを考えてみたいと思います。唐突ですが、あなたには目の不自由なご家族や友人がいらっしゃいますか？ちょっと思い出してみてください。皆さんが毎日歩く街中の道路や駅のホーム、あるいは美術館や公会堂などの公共施設、私が住んでいる東京もそうですが、そこには目の不自由な人のためにいろいろな取り組みがなされています。例えば点字ブロック、行政の指導でさまざまなところに配置されていますが、そのブロックの上に平気で自転車を止めたりする人が後を絶ちません。点字ブロックは障害者にとっては命綱のようなものです。そこに自転車を止めるとどうなるか考えないのでしょうか？視覚障害者が立ち往生して困っている姿や、自転車につまずいて怪我をした時の痛みなどを想像したりする力がないのでしょうか？駅や大手百貨店などのエスカレーターの手前に車椅子が一旦止まるためのポールが立っているところもあります。企業や行政からすれば安全性を確保するという観点から考えた結果、そうしたのだろうと思います。しかし車椅子の人はそもそもエスカレーターは使えません。それよりも彼らからすれば、健常者が障害者用のエレベーターを使うために自分たちが使えないということの方が辛いのです。これらも障害者の方の立場に立って考えてみる想像力が足りないことの結果だと思うのです。もう一つ考えてみます。東京の地下鉄の席にいつからかちょうどお尻が入るくぼみが作られました。これは7人掛けの座席にちゃんと7人が座れるようにという配慮です。その背景には足を広げて乗ったり、7人の乗客が座れないということがあったのでしょう。だからお尻に合わせた1人分のくぼみを作りました。そのこと自体は間違っているとは思いません。しかし思い起こされるのは江戸仕草の拳一つ腰浮かせです。7人乗りの船がすでに7人の乗客でいっぱいになった。最後に来た女の子が困った顔をしていると、7人が一斉に拳一つ分だけ横に動く。するとちょうど1人分のスペースができる。7人掛けの席に8人の乗客が気持ちよく座ることができるのです。なんとも粋な江戸っ子の計らいですね。現代の地下鉄は7人用のくぼみを作ったことで、もう1人座らせてあげることができなくなった。8人目の人に優しさを示すことができない仕組みだとは想像しなかったのでしょうか。それでは皆さん、素敵な1週間をお過ごしくださいね。